ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
圧倒的にやっぱり9000一番にお取り組みの方が多いので、マネジメントシステムとの考え方の整合性について見ていきましょう。皆さんご承知の通り ISO9001 の 0.1 一般、こう書いてありますね。まあ、QMS ISO9001 を採用することは、皆さんの会社のパフォーマンス全体を改善して持続可能な発展、ちょっと言葉が似てますね。取り組みのための安定した基盤を提供するんですよと。そしてこれは戦略上の決定であるんだというふうに書かれています。そしてマネジメントシステムについてのこれは定義ですけども、方針目標とその目標を達成するためのプロセスを確立されるための相互に関連するまたは相互に作用する組織の一連の要素であると。まあ、こんなふうに書かれているのは ISO に親しんでいる皆さんは、ああ、あそこに書いてあったなというふうにピンとくるのかなと思います。まずはマネジメントシステムの重要なポイントはパフォーマンスを改善することであって、持続可能な発展、ここではまあ言い換えると会社の存続発展というふうに言った方が分かりやすいでしょうか。そこに貢献するための導入を経営として意思決定をしたんだということです。だから、ISO の活動をしていてパフォーマンスが上がらない、役に立っていないとするならば、そもそもの目的に合致していないという、ね、ことになります。これは大きな問題だよねということになるわけですね。さらにこの目標に関して言うと、先ほどご紹介したとおり SDGs で17の目標なんですよとお話をしました。さてこの達成すべき結果 ISO9000 の 3.7.1 に書かれているところをちょっとご紹介しましょうね。目標はまあこれいわゆる ISO のマネジメントシステムの中で言われている目標ですけども、意図する成果、目的、運用基準など別の形で表現することもできますよね。また品質目標という表現の仕方もありますねと。または同じような意味を持つ別の言葉、狙い、到達点。はい、この到達点のゴールっていう言葉を使っているのが SDGs の特徴だったですね。あるいは標的、ターゲットというふうにも使えますということで、まあ、言葉の使い方、云々はいいにしても、いずれにしてもこれ17の目標というふうに日本語に訳されている理由は、これ自体が言ってみれば ISO9001、14001含めたマネジメントシステムの目標と、まあ、ある意味同じものなんだというふうに考えることができるわけですね。で、ここまでもお話ししたら、マネジメントシステムのことをお分かりになっている方はね、ああ、当然目標に入れるんだったらば、目標に対しての達成基準を作って、その達成基準を達成するために必要なプロセスを構築して、活動をして、チェックをして、評価をして、改善をしていくんだな。もうピンときますね。つまり、今ですね、ちょっと言い方がすごく失礼だったらもうお詫びを先に申し上げますけれども、目標と言いつつですね、今やっている、たまたまやっていた活動を17の目標に当てはめてみて、私たちは SDGs に対応していますと表明している組織さんが、私が見る限りなんと多いことかというふうに感じております。だから、ちょっとまあただ、今、ISO の初期に似てるって言いましたけども、ISO のマネジメントシステムの登録認証を受ける初期の頃っていうのは、とりあえず壁に登録書貼りたいっていう、この一心でスタートしていたのとよく似てるんですね。ただ今皆さん、このご視聴してる皆さんは、当初は確かにそうだったかもしれないけど、今はね、全然違う、本当に有効に機能させるマネジメントシステムを試行して頑張っていらっしゃるというふうに思うんですね。だからこの SDGs 含めてこのサステナビリティ、CSR っていうものもある意味形だけとりあえずスタートしていこうっていうのはあながち間違ってもいないのかな。まあできれば有効性の高いものにしていただきたいなというふうには思いますけれども、まずはやってみるというのは一つの企業の取り組みとしてはありなんじゃないかなというふうに思っています。ですので、まずはサステナビリティ方針みたいなものを作っていただいてですね、サステナビリティは直訳しますと持続可能性という、ね、意味になりますので、この持続可能性の中に経済のことも、社会のことも、環境のことも、もちろんその中には人権、社会の中には人権のこと、ジェンダー平等のこと、一つのこの17の目標に書かれていることが、すごく集約されて整理されて、私たちが目指さなければいけないものが、 世界的に標準として整理されたものとしては非常に有効だというふうに思います。なので、ポリシーを作っていただいたら、当然、方針の下には目標設定があって、目標設定をすると、当然、達成基準があって、そして達成計画が PDCA で回っていくんだというね、ここを意識して活動いただくと一番いいのかな。マネジメントシステムを長くご経験している皆さんにとっては、とても入りやすいのかなというふうに思います。そして下にね、組織は品質目標をどのように達成するかについて計画するとき、次の事項を決定しなければならないと書いてますから、例えば貧困問題、例えばジェンダー平等、いろんなものが17つありますから、それに対しての実施事項と必要な資源と責任者と実施事項の完了時期と結果の評価方法をちゃんと決めていきましょうね。これがマネジメントシステムにのっとった目標管理ということになりますので、これがもしもね、できれば非常にいい活動ができるのかなというふうに思います。ただ、まあ、いっぺんにやるのはなかなか大変ですし、そこは強弱をつけてですね、進めていただければいいなというふうに思います。そして、ここで一つ言葉を覚えてほしいんですけども、マテリアリティということはですね、こういうことやってると、なんか、ABC だの、マテリアリティだのってもう毎度のことですけど、分かりづらい言葉が出てきて、とっつきづらいかもしれません。このマテリアリティという言葉はですね、もともと財務の世界で使われていた言葉で、財務に影響を及ぼし得る重要な事項ということでね、いうふうに使ってたんですけども、この CSR の世界では、皆さんの会社が事業活動を行うにあたって重要と考えられて、それを、まあ、内外に開示をするものは何なんだということを決める行為というふうに言われておりまして、CSR のレポーティングなんかですと、まあ、GRI スタンダードっていうのがあるんですけども、その中ではもうこのマテリアリティの特定のプロセスを構築して決定することがもう必須事項に今なりつつあるんですね。で、この GRI というこの基準の中では、こういうふうに定義されています。マテリアリティは、皆さんの会社が経済と環境と社会に与える著しいインパクトを反映する項目、およびステークホルダーの評価や意思決定に対して実質的な影響を及ぼす項目っていうふうに定義されてるんですね。まあ、ある意味リスクマネジメント、リスクアセスメントに近いんですけども、すべてのものに対してすべて同じように対応する必要まであるかっていうと、そうではない。皆さんの会社にとって本当に有益と思われるもの、あるいは皆さんの活動が著しく社会にインパクトを与えるようなものが何なんだろうということを特定して、しっかりと活動をしていくという。絵に描いた餅じゃなくて、これ活動を求められてますので、だからちゃんとした活動をしていくために、このマネジメントシステムの概念をお使いいただくんだということが重要になってきます。さて、この概念図ですね、今見ていただいているものも随分と何度も皆さんを見ていらっしゃると思いますが、全く SDGs への取り組みもこれと一緒です。重要なのはリーダーシップ。ISO 9001のこの概念図見ていただくと、リーダーシップが PDCA サイクルの計画と運用とパフォーマンス評価と改善というところに全て結びついているという概念図になっています。で、この概念図の意味は何かというと、リーダーシップが機能していなければ、計画もダメ、運用もダメ、パフォーマンス評価もダメ、改善もダメよと。つまり PDCA サイクルが回るはずがないので、リーダーシップが欠落している組織様においては、マネジメントシステムは機能しませんよということを言っている概念図なんですね。なので、私も過去審査現場に行っておりましたけれども、マネジメントシステムが機能していないという状態を見ると、ああ、リーダーシップが満たされていないんだなというふうに直感的にそう思う。なぜならば、企画要求にそう書かれているからですね。なので、リーダーシップが極めて重要であるということに言及をしたいと思います。そして、このリーダーシップに関しては、皆さん ISO の9001番しか読まない方多いんだけど、ISO の9000の原則を読んでください。ここにリーダーシップのあり方とやるべきことが全部書かれておりますので、ここはちょっと違う機会にご説明するにしてですね、リーダーシップが重要であること、それから品質マネジメントの原則というのは、パフォーマンスを上げようともし思うのであれば、絶対に避けては通れないもので、ここは読まなきゃいけませんよを一つ覚えておいてください。7つの原則については ISO 9000の2015年版に書かれてますので、もしお持ちでなければ、ぜひ入手をしていただいて勉強を進めていただければなというふうに思います。さて、SDGs についてかっこよく語りましょうということで、 それぞれの17の目標に関連した活動をはめ込んで、ウェブサイトに掲載していれば形になるよっていうのは、今は仕方がありませんけども、あまり格好良くないんですね。格好良く皆さんが語るのであれば、SDGs に取り組む企業としては、マネジメントシステムの目標管理の基本に従って、しっかりとしたチャレンジ目標を設定して活動することが望ましいよね、と。こう言っていただくのが、かっこいい SDGs の語り方なんだろうというふうに思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。